会だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいております。市長、今月もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
いやー、暑いですね。
暑いですねもう毎日この暑いですねというセリフを言わなくては始まらない、そんな日が続いてます。
全国的にも猛暑が続きまして、はい、8月12日には高知県四万十市で観測史上最高の41度を記録しました、はい、もう暑い日続いてますけれども、はい、市長大丈夫ですか？
お金なく、ね、寒さより暑さが好きなんで、体調管理はすこぶる好調でございます、
はい、
これまでは2007年の8月16日に埼玉県熊谷市、岐阜県の多治見市で記録した 40.9 度が最高気温の記録だったんですが、
はい、
今お話があった四万十市の最高気温は6年ぶりの更新だそうですね。宇都宮も真夏日が続いていますが、特に8月9日から11日の3日間は最高気温が35度以上の猛暑日が3日間続きました、
はい、
11日には 36.9 度を記録いたしまして、本当に暑い8月ですね、市民の皆様方にも体調管理には十分気をつけて努めていただきたいと思います。
そうですよね、特に影響あるのが子どもたちと、そして高齢者の皆さんとも言われていますけれども、はい、子どもたちはもう学校が始まっているところもあるようですけど、夏休みももう終わりという学校もあるようです、はい、この暑さの中 で、
です、ね、
子どもたちも勉強大変だろうなと思ってしまうんですけど、
ね、
宇都宮市では学校での暑さ対策というのも行ってますよね。
そうですね、市の将来を担う子どもたちですから、で我々と違って体も、ね、まだ出来上がってませんので、
はい、
授業に支障なく、そして体調も管理しながらしっかりと学べるように、宇都宮市立の一律の全ての小中学校にエアコンを完備してるんです。
はい、
ですから平成20年度に中学校、平成21年度に小学校に完備をいたしましたけども、今でも埼玉市とか一部でしか導入されてないんですね、宇都宮市の取り組みは早い方だったんですが、これによりまして、宇都宮の子どもたちは真夏日でも、窓を閉め切って静かに適度な温度の中で、過ごしやすく勉強をしてもらっていると、これ栃木県内でも実施が一番早いんですね。
ね、
宇都宮だけです。
ということは、子どもたちも健康を損なわないように、
はい、支障
なく授業を受けることができるような配備がもうされているということですよね、はい、安心しました。でも私が小中学校の頃というのは、はい、今のようなこの暑さ、猛暑日が続くようなことって少なかったと思うんですよね、はい、
確かにそうだと思うんですよ、はい、私も小さい頃こんな暑さなんて記憶にないですしね、熱中症っていうのもあまり聞いたことなかったと思うんですよね、温暖化を抑制する自然環境を守っていくということも、大事なことだなって改めて気づきました。
はい、そうですね、まだまだ暑い日が続いていますが、お子さんだけじゃなく、やっぱりリスナーの皆さん、とにかく県民の皆さん全員に熱中症にも十分注意していただいて、元気に過ごしていただきたいんです。日中の猛暑からね、あと一転して夕立や雷雨など、急な天気の崩れも注意が必要でしたよね、
この夏ね。特に宇都宮は雷と、雷の都とも言われているように、雷が有名、名物ですからね、ゲリラ豪雨と呼ばれるような急な雷雨には注意をしていただきたいと思いますし、
はい、
雷雨によって道路の冠水、河川の増水などにも十分に注意をしていただきたいと思います、
はい、
安全な行動をとっていただければと思います。
そうですね、はい、その中でこの夏の暑さで体調を崩したり、また夜間や休日急に、ね、発熱や怪我をしたりという方もいらっしゃるかもしれません、はい、そんな急な病気や怪我をした時の救急医療体制というのはどうなっているんでしょうか。
はい、心配なところだと思うんですね、
はい、
まずはかかりつけ医を持っていただきたいと思うんですね。日頃から体調管理に努めて、早め早めの受診、日頃からの体調管理というのを大切にしていただきたいと思います。また夜間や休日の急な病気や怪我への備えとして、救急医療体制を整備しています。軽症患者への外来診察として、竹林町に初期救急医療機関の夜間休日救急診療所を設置しております。ぜひご利用いただきたいと思います。また入院治療を必要とするような重篤患者への対応ですが、二次救急医療機関として病院 郡林番生病院っていうのを設置してますけども、はい、これ制度なんですが、まあ、済生会宇都宮病院、宇都宮社会保険病院など5つの医療機関が当番制で対応してるんですね、うん、さらに重篤な命にかかるような重篤患者には3次救急として済生会宇都宮病院の中に栃木県救急救命センターがございます。
はい、はい、宇都宮市は市と医療機関が連携してしっかりとした救急医療体制整えられていますよね。
はい、市民の皆様の健康を守る救急医療体制というのはやはりいつでも利用ができるとしっかり整えておかなければ意味がありませんので、病院と協議をして、そしてそういう体制をしっかりと作ってます。利用する際には症状に応じた適切な医療機関の利用をお願いいたしたいと思います。また8月30日に発行の広報宇都宮9月号に救急医療の特集が組まれておりますので、はい、イメージしやすい内容となってますから、そちらもご覧いただきたいと思います。また9月7日土曜日午後1時30分から保健所で救急の日、救急医療週間イベントが行われます。獨協医科大学病院の医師による講演会や応急手当講習、救急車乗車体験などができますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。
はい、詳しいお問い合わせ先もお伝えしておきます。はい、宇都宮市保健所総務課です。電話028-626-1103までお問い合わせください。さあ、そして、はい、市長、今日もう一つ大家のご紹介をしていただけるということで、
はい、宇都宮誇る石の里の大家ですけども、まあ、大家石が特産品として全国に知られています。大家は独特の景観が広がってるんですね。まあ、陸の松島とも称される景勝地になっています。
はい、
まあ、それは乙女山と越路岩というのは国の名勝にも指定されているんですね。まあ、そこら辺を景勝地として見ていただければと思います。
はい、本当に自然が作り出した美しさというのは素晴らしいですよね。で、はいはい、で大谷石の採石の跡が作るこう人工的な美しさが共存しているところが私はすごく神秘的で好きなんですけれども、
はい、いいこと言いますね。
ね、その大谷で市長一番のおすすめ楽しみ方もあるそうなんです。
はい、そうですね、今お話したような陸の松島といわれるような景勝地、それと今でも民間の企業が石を採掘してるんですね。まあ、そういった場所とか大谷資料館も再スタートいたしました。まあ、そういったところを見ていただくとともに、できればですね、できればなんですが、はい、自転車でちょっと回っていただくと、うんうん、止まってゆっくりそうした奇岩群とかを見ることもできますし、空気も肌で感じることができますから、はい、自転車などもおすすめの一つです。
ぜひゆっくりご覧いただきたいと思います。はい、まあ、イベント、9月7日8日のフェスタイン大谷、9月21日文化祭巡りなどありますが、はい、どちらもじっくりと大谷を楽しめそうな企画ですので、はい、詳しくは東方宇都宮9月号に載っているそうです。ご覧いただきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、大谷資料館も4月2日再開してからも人気がまたね、
そうなん
です
ね、増してますのでね、ありがたいことです。
はい、はい、
また大谷石のですね、地下採掘場跡としてのも見学できるんですよ。ぜひ中を見ていただきたいと思いますし、
はい、
校内の平均気温が8度ですから、8度前後ということなんで、まさしく地下の大きな冷蔵庫って感じです。もう本当に上着着ていっても、はい、長時間はいらんないですから、でも一度体験をしていただきたいと思います。歴史も感じることができると思います。
そうですね、涼しくてね、そして勉強もできるという場所ですので、はい、いかがでしょうか。宇都宮大学などとの産学官連携による大谷石の採石場跡地の冷水を活用したいちご栽培も今話題になってますので、
そうですね、
その部分もね、
はい、
はい、
いちご栽培がね、大谷の中でできるって誰も思ってなかったでしょうけども本当に適してるそうですよね。ぜひそんなことも皆様方には知識の一つとして、宇都宮の古来の誇りですから、
はい、
ぜひ覚えておいていただきたいと思います。
そうですね、大谷地区もぜひ皆さん回ってみてください。はい、さあ、ということで今日も内容盛りだくさんでした。宇都宮市の情報いかがでしたでしょうか。毎月最後の週登場していただいております佐藤栄一宇都宮市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。